希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
鈴木美穂です。よろしくお願いします。先生、はい、今の職場に何人かキリスト教の方がいるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
会社がクリスチャンの会社ってわけじゃなくて、
ではなくですね、また新しく来た人もクリスチャンの方で、はい、でなんとその人がですね、自閉症の子どもと一緒に楽器を作るというようなボランティアを主催している、人で、そんなボランティアがあるんだって素晴らしいなと思って、感動したんですけど。
素晴らしいですね。
で、障害者の方たちをケアする専用の施設があるそうで、はい、その施設を運営なさってる方もクリスチャンなんですって。
あ、そうなんですか。
クリスチャンの方すごいですよね。
まあそういう活動がね、やっぱり関心が高いかもしれませんね。
そうですよね。で、実はその楽器を作るボランティアの日にですね、はい、たまたま一人だけお休みが出てしまって、はい、歌を歌う子が足りなくなってしまったんですね。で、もう一人職場のクリスチャンの人が歌を習ってたことがあって、そういう機会をずっと待ってたそうなんですよ。すごい、
すごいですね。
ただその子はたまたま出勤の日だったので、私がちょっとお休みだったので変わったんですね。
はい、
で、その当日のボランティアは大成功だったそうなんですけれど、
すごい、
私は変わっただけなんですけど、自分もちょっと参加したような、
そうですね、協力があってことね、成り立ちましたもんね。
ちょっと何もしてないんですけどね。
いやいや、すごいと思いますよ。
でも本当にボランティアに参加した気分になれたし、そうですね、楽器はそのヤクルトの空き箱に何か簡単な星の砂のビーズですとか、そういったものを詰めてシャカシャカっていう可愛いものらしいんですけども、子供たちもお母さんたちもすごく喜んで、くれたみたいで、そういうボランティアに注目し始めたんですね、私自身が。で、今職場にもう一人ペットボトルの蓋を集めて、ワクチンや注射器にするためのボランティアをしてる方がいるんですよ。ご存知ですか？
ペットボトルのキャップ。
そうです、キャップですね。ペットボトルのキャップ、はい、で、世界の子供にワクチンを届けようっていう、結構いろいろなところで集めてる方がいるんですよね。
そうそうそう。私たちの教会の方でも、
はい、
男性の方でね、職場でなんか集めてる人がいるからって言って呼びかけてましたね。
あ、そうですか。はい、なんか調べたところによると、この小さなキャップでも分ければ資源になるし、キャップが400個で10円になるそうなんですね。
へ
ー。で、要は800個で20円になって、20円でワクチン1人分になるそうなんです。
あ、そうなんですか。
なので、もう一つのキャップ、そのキャップを捨てると、なんとゴミになって、とですね、キャップ400個で、3150g の CO2、要は二酸化炭素になってしまって、まあ、悪い要素になる。だけれどもそれを集めることによって子どもの命が救えるって。
あ、それはすごい、
すごいですよ ね、 ね、
だから一石二鳥みたいな。
そうなんですよ。だから私もなるべくボトルの蓋、ペットボトルのキャップですね、その集めてる人に渡すように心がけてるんですけど、いろんなボランティアがありますよね。
そうですね。まあやっぱりボランティアって聞いてね、今そのペットボトルのキャップのこと聞いて思い出したんですけどね、教会ではね、古切手と、それから使用済みのプリペイドカード、それもね、集めてます。
そうですね。古着は聞いたことありますけど、プリペイドカードって何に使うんですか？
使い終わったテレフォンカードとか、あと今使ってないかな、オレンジカードとか前にね、ハイウェイカードなんかありましたね。あと図書踏みカードだとか、そういうような使い終わった使用済みのプリペイドカードを集めて、それをやっぱり福祉団体で集めてるところがあるんですね。でそこに送ると、1枚でだいたい寄生虫を駆除する薬3錠。
あ、そうなんですか。
1枚がね。
はい、
で、だいたい90枚ぐらいで、助産婦さんや、そういうフィールドワーカーの人が履く長靴代。
あ、そうなんですね。
それから、220枚でトウモロコシの種25キロも買える
。すごい。
やっぱりね、集めるもんですね。
そうですよね。
じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを話しましょうか。
世の中には本当にいろいろなボランティアがあると思うんですが、
はい、
私自身がやったことあるボランティア紹介しますね、はい、目の不自由な方にちょっと、読み聞いてもらう、
あ、朗読ボランティア、
そうですね、テープに撮るんです、本を読んで、それをしたことがあるんですけど、でも、なかなか進まなくて、しかもあまり声も出てなくて、出来が良くなかったので、ああってちょっと反省してますね。
そうなんですか。あれはね、なかなか難しいっていうか。
難しかったですね。
間違えちゃいけないし、あんまり早すぎちゃいけないしね。
そうですよね。
ゆっくりだとテープ長くなっちゃうしね。そう言われればね、
はい、
あの教会でもね、そういうあの目のご不自由な人のための、
はい、
そういうあのボランティアがあるんですね。
あ、そうなんですか。
あの私たちの教会の静岡にある静岡盲人連動キリスト教センターっていう、
はい、
あの団体があるんですけども、そこでは前から展示図書館があったり、
はい、
あるいは盲婦人のため のそういう仕事をする診療所があったりね、
はい、
でそこの展示図書館は今までいろんな朗読したテープをずっと集めてきたんですけども、
はいはい、
そしてそれを貸し出してきたわけなんですけど、今それをね、
はい、
あのコンピューターでデータに入れて、あのパソコンで録音してですね、
はい、
でそれを CD に入れて、それを今度目の不自由な方が特殊な機械で、
はい、
あのパッとこう目次がついてたりページが振ってあって、
はい、
パッと聞き取れるように、途中からでもこう続きが、
すごいですね、それは本当に便利ですね、
そういうね、あのデジタル化するボランティアがあるんですよね。
デイジーって名前が何か花の名前とか お菓子のような印象があったんですけれど、
そうですね、デイジーって言うんですけどね、それはね、はい、あの花のデイジーと同じように聞こえるんですけども、
デジタル、
デジタルアクセシブルインフォメーションシステムっていう、そうですね、デジタルであの聞ける、まあ、インフォメーションシステムですけど、これね、はい、あのいろんなところにも応用できるんじゃないかなって。
そうでしょうね、その画期的ですよね、
目の不自由な方だけじゃなくてね、
うんうんうん、
あの請願者の人でも、
はい、
このシステムでいろんなその本がね、音になってたら、
はい、
あの検索してパッとこうあの目次みたいなものからね、自分のタイトルをねパッとこう調べることができるし、
そうですよね、
そっからまた聞くこともできるしね、これはいいな、
本当に素晴らしいですね、
ただこれなかなかね、あの全部こうデジタル化されている音声の、
はい、
その場所その場所にパソコンを使って文字を打ち込んでいくんですよね。あとそのページになるところの印をつけたりね、
はい、
結構なんかね手間がかかる、
そうですよね、
だけど1回目2回目3回目ってやっていくと随分慣れてきて、
どんどん発展していきそうなね、一つの
新
しいボランティアですよね。でもそういったボランティア、先生のお仕事というのも、なんて言うんでしょう、ボランティア、要はいろいろな方に教えを伝えるということは、どうなんでしょう、キリスト様ご自身が私はボランティアの塊のような方だなという印象があったりするんですが、それは間違ってますか？
まあ、なるほどね。なんかそう言われてみるとね、いろんなボランティアの働きのこうルーツにね、あのイエス様のそのなさったことを語られたことがこうずっとね根元にあるなって思いますね。教会がその、展示図書館を始めたことやね、それからあの広島県の竹原市っていうところには、
はい、
あの重度の身体障害者の方々が仕事を学ぶ受産施設なんですね。仕事、産業を受けるし、
はいはい、
そこではあのいろいろな出版物もしていたりね、編み物もあったりしおりを作ったりしてるんですけども、それも教会の、あの一室から始まった牧師が、
そうなんですね、
始められたんですね。さっきの展示図書館もそうなんですけどね。
そうなんですね。
それはやっぱりイエス様がなさった働きに基づいていると思うんですけども、
はい、
イエス様は聖書を見ると、
はい、
例えばマタイによる福音書の4章23節には、こう書いてあるんですけどね、
はい、
イエスはガリラヤ中を、回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたって書いてあるんですよ。で、この言葉はすごく大事な言葉だなと思うんですけども、その福音を述べ伝えると同時に、
はい、
みんなの病気や患いを癒されたっていうこと。この 福音を伝えるっていうことと、それから人々の持ってる重荷や病気をね、癒して取り去ってあげるっていうこと、
はい、
これは教会の伝道と羊的な働きっていうんですけど、羊っていう、
羊さん
っていうね、奉仕する人が教会にもいらっしゃいますけどもね、はい、この伝道することと、はい、この福祉的な羊的な働きっていうのは、車の両輪みたいなもので、
どっちも
必要ですね。すごく密接につながっていてね、
はい、
だからやっぱり教会はこういうボランティア活動に対しても、もっともっとこれからも積極的に、ありたいなと思うし、すでにそういうふうにしてね、なされているいろいろな働きをさらにこう豊かにしていきたいなって思いますね。
そうですよね。私もいろいろ参加してみたいなと思いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月12日金曜日午後7時から8時30分までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービルで行います。入場は無料ですが、プレゼント交換のため500円程度のプレゼントをご用意ください。キャンドルサービスとお楽しみ会でリスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。そして今週のプレゼントなんですが、バルーンサンタとイタリア製のクリスマスカードです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼント名はクリスマスです。プレゼントを希望される方は福音の波サイト内のバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みという文字の上でクリックしてください。締め切りは12月5日の金曜日です。
このバルーンサンタって可愛いですね。
可愛いですよ
これね。本当お部屋にね、ちょっとこう窓のところにちょっと飾ってもいいですね。
そうですね、これからの時期絶対
いいですね。
あるといいと思います、
ね、玄関にあってもいいな。はい、バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどを受け付けています。ホームページ上の番組へのメールのボタンをクリックしてください。
はい、皆さんからのご意見もどしどしお待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で、
さようなら。